おはようございます。週刊ストックマインドスマイル熊谷です。今日のテーマはホンダの業績不振から考える長期的視点です。皆さんおはようございます。今日はですね、先日発表されたホンダですね、この自動車、モーターのですね、ホンダ技研工業のですね、赤字のですね、転落ですね。で、これがね、すごい大きいんですよ。2026年3月期、ホンダは連結最終損益がですね、4200億円から6900億円の赤字に転落する見通しを発表したということで、もともとは3000億円の黒字を見込んでいたですね。そこから大きく下振れしてしまったということなんですけど、1977年以来のですね、初めてとなるですね、赤字という。で、これはちょっと業績の悪化っていう一言では片付けられない、そんなね、ニュースを見たんですよ。で、私それ見たときに、まあ、記事を読んでいくと、なるほどなと思ったんですね。で、実はその、10年ぐらい前に、EV シフトということですね、世界的にね、EV にみんながこうシフトしていこうという流れができたんですね。皆さんも分かる通りですけど、まあ、それで、ホンダはですね、もう全面的に EV シフトしようというふうになったんですね。これ、世界でもそうなんだけれど、例えば EV って言ったらもうね、もう電気屋さんでも作れるわけですよ、自動車をですね。モーター、もう電気で動くモーターだけだから、エンジンってなると、これ部品点数すごい、点数だし、あとね、鋳造の技術も必要だしですね、いろいろ、はるかにこう高い技術が必要なんですけれども、モーターでね、動くってなると、非常に簡単なんですよ。プラモデルとか、ラジコンと一緒でですね、ぶっちゃけ。はい。誰でも作れるわけですよ。まあ、大きさのものは簡単に作れないけどね。でも、それをね、逆手に取ったのがテスラなわけですね。テスラは、普通の乾電池を大量につなげれば同じことできるんじゃないかっていう発想で、大量のね、アルカリ乾電池をつなげて、プロタイプを作って、自動車産業にね、参画して、もう一気にですね、派遣を取ったわけなんですね。で、テスラも本当にすごくてですね、テスラの工場の動画なんかも見てみると、もう、ほぼ自動化されてるんですよね、全部が。あれは、一体成形って、もう、すごく大きなですね、車の形なんかも一発でバーンって成形して、普通だったらもう何十個ものね、部品でできているものを一回で済ませるっていうふうなことなんかやったりして、単純化されているんですよね、すごく。効率化もされてるし。テスラはそういうふうにして、EV、完全に EV っていう業界に伸びてたんですね。で、これに対して、今度は、我らのトヨタですね。トヨタは、たくさんのですね、商品を用意することで、いろんなね、状況に応じた、シーンに応じた商品の提供っていう、ね、戦略を取ったそうなんですね。で、これどういうことかというと、EV だけとはいかないだろう。例えば乾電池では、寒いところではですね、EV っていうのはなかなか弱かったりするんですね。あとは、私は宮城県にいるんですけれど、宮城県は津波の被害がすごかったんで、水かぶったら終わり。洪水の時なんかでも終わっちゃうんですね。で、そういった弱点もあると。なので、ハイブリッド、EV、あとはガソリン車っていうふうに。で、この三つどもでいったと。非常にこう、効率は落ちるわけですよ。生産効率は落ちていくんだけれども、でも、柔軟対応できるような形を取ったと。その結果、トヨタはどうだったかというと、業績を伸ばしたわけですよね。皆さんもご存知の通りですね。もう世界でナンバーワンになったぐらいの、なのでですね。で、かたやじゃホンダはというと、2040年までに電気自動車と燃料電池の販売比率を 100% にすると。だから、もうね、全部、もう EV の方にね、シフトしましょうっていうふうに、考えたわけですね。しかし、これがね、もう世の中の流れから大きくちょっと外れてしまったと。まあ最初はね、もう世界的にみんなね、電気自動車だってバーッと言ったんですけれども、現実的にはそうはならなかったんですよね。まあ、いろんなその状況があったりして、ガソリン車の方がいいっていうふうな部分があったりとか、本当にニーズがたくさんあったので。で、まあ確かにそれ当たれば大きかったと思うんですけれど、で、私これやっぱりね、今日の一番の主眼である、長期的視点がね、欠けてたんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。もう、どこまでを長期的視点にするかなんですけど、実はうちも今新しいビジネスにチャレンジするところなんですね。AI でフランチャイズ展開しようというふうに思ってチャレンジ中なんですけど、大事なのが今の収益ですね。今の収益から緩やかにシフトしていくってことなんですね。これ、ストックビジネスのね、先生でもある大竹さんがもう言ってるんですけれども、 やっぱりね、収益一番大事なんですよ。収益をちゃんとね、確保しながら、ストックビジネスにやっていく必要性があると。で、ストックビジネスを生み出すときには、低燃費での、走行というのは車じゃないですよ。経営が必要だということなんですね。だからすごく経費を抑えて、いろんなこと試行錯誤できるような状況にしておきながら、そっちにシフトするのが大事だって言ってるんですね。で、これ皆さんも同じだと思うんだけれど、今のビジネスがある程度うまくいってると。皆さんも成り立ってると思うんですよ。じゃあ、この状況で当然ながらそれだけやってたらダメですね。で、AI については、これ長期的下も凄まじくて、私つい先日また衝撃的なね、情報を手に入れてしまったわけですよ。AI を、複数の AI を組み合わせて、AI エージェント組み合わせて、会社作って、社長一人なんだけど、社員は何人も、何十人もいるっていうふうな、そういう会社作ってた人がいたんですよ。それ、YouTube で見たんですけど、探すとすぐ出てきますから、見てください。衝撃ですよね。もう人間がやるんじゃなくて、AI エージェントが、AI エージェントを全部ね、コントロールして、指示してコントロールして、結果をね、収集するっていうふうにしてて、情報発信、SNS への情報発信も全部自動でやって、で、情報収集も全部自動でやって、収益も全部自動化ですよ。恐ろしいですよね。で、これちょっと考えてほしいんですよ。この行き着く先に何があるかって考えてほしいんですね。まあ、ホンダは EV シフトだって言って、今のところはちょっとね、大変な状況になってるわけなんですけど、これが、まあ、ここから10年先どうなるかってまたちょっとわかんないですよね。で、ホンダについてはちょっと状況違うと思うんですね。エンジンっていうね、自分たちの命みたいなものを捨てて EV シフトだっていうふうに言ったっていうところだから、相当の覚悟で思いっきり、全振りしたんだと思うんですけれども、で、AI についてはどうなのかというと、AI ね、一気にこのように変わるってことはね、一部でしかないと思うんですね。やっぱり最終的には、人間がやるべきことは絶対残るというか、人間がいなければ物事の価値っていうのはないんですね。価値を誰が測るのかっていうのは持続可能だって、まあ、SDGs も、ね、最近はちょっとね、別な見方されてて、SDGs をやると儲からないからやめようっていう流れも随分出てきてるんですよ。世界的には SDGs をやめようというふうな流れなんですね、どっちかっていうと。で、結局のところ私も SDGs を見た瞬間からこれ違和感あるなと思ってたんですよ。なんでかっていうと、ビジネスの世界でエコって言ったら、何もね、作んない方がエコなんですよ。私たち、古代の、狩猟生活とか、焚き火の生活に戻った方がはるかにエコなんだけど、違うんですね。SDGs っていうのは、私たちがより、効率よくですね、キャッチフレーズとして、ビジネスで、もっと成果上げるためのですね、言葉なんですよね。企画っていうか。でもそれが、やっぱみんなね、それやっててもしょうがないと。まあ、そう思ってたら、もう一気に今度はね、トランプ政権の戦争なんか始まってしまったりすると。で、まあ、なかなか読めない部分もあるんだけど、いずれにせよ、長い目で見たとき何が大事かっていうふうなことですね。ビジネスとしてもそうなんだけど、私たち人間としてと。で、AI を考えたときに、これがね、やっぱりね、私たち原点回帰なんだなって思うんですよ。このね、30年ほどですね、インターネットが1995年に登場してから、今30年ちょっと経ってますけれども、それによって私たち情報化社会になってて、ものすごい効率良くなってて、移動時間もなくなって、まさにこのね、SBA なんかでもそうですけれども、移動しないでね、ズームでやり取りするっていうふうなことも普通になったと。で、この行き着く先何かっていうと、自殺者が増えたり、鬱になる人が増えたりしたとかですね。あとは、家の中でニートが増えたということで、あまりこう幸せの方向に、ね、行っていることもあるんだけれども、行かない部分も多いわけですよ。人間的な部分で言うと、どっちかというと私はね、幸せから遠ざかってるんじゃないかなと。で、私もそうですけど、忙しさばかり増してしまってですね。なんかそこの人間の関わり合いがなくなってしまったと。で、これは AI が発達していくとどうなるかっていうと、そっちの世界は全部 AI でできるようになっていくわけですよね。うん。で、私たち原点回帰で人間らしい生活。私今 Facebook もなんかね、すごい最近、情報もね、宣伝の情報とか変な情報しか出てこないし、Facebook やればやるほど時間そっちに取られちゃうんですよ。どんどんどんどん。で、ほとんどもう見ないんですね。うん。で、私の時間がなくなってしまうと、家族の時間もなくなってしまうし、すべてにおいて影響があるんですよ。で、自分の時間も大事にしながら仕事効率よくするとしたら、仕事時間には生産性最大化ですね。そのためにコンサルの値上げもしたりとかですね。あとは、AI 使って効率化、いろんなことをやっているんですけれども、それやりながら。で、出来上がった時間を私たち人間らしく過ごすと。このような形で、最終的にはね、私たち人間がどう過ごすかっていうところ、ここが崩れてしまったらどんなに便利だったの？それは便利じゃなくて、それは悪、毒ですよね。うん、そういうふうに、長い目で見たときに、そもそもどうなんだっていうふうに考えてほしいなというふうに思います。 そうすると皆さんはストックビジネスに今取り組んでいる方は、もちろん取り組んでいない方、諦めた方、ね、いつかまたやろうと思っている方、ぜひですね、改めて今時代の変わり目なんですよ。で、それを見直ししてもらって自分たちのビジネスどうなるかっていうのを長期的視点でもう一回考えてほしいんですね。それもホンダのように一気にやるのもいいんだけれど、ちゃんと最悪を想定して最善を尽くすっていう言葉があるんですけど、経営者なのでですね、最悪っていうのに備えるようにしながら、一番いい方法、行動はね、常に最善を尽くしてって一生懸命やっていくと。ね、王様のように指示をして、ね、命令をして、奴隷のように働くと。まさにこのようにですね、自分自身を鼓舞してですね、またさらにですね、いい未来をですね、築くようにですね、頑張ってほしいなというふうに思っています。はい。ということで、今日のですね、テーマは、ホンダの業績不振から考える長期的視点でした。それでは今日も仕事を楽しみましょう。エンジョイ。